明けましておめでとうございます。マジックワンズプレゼンツ福田修山の開運フェスティバル、毎度おなじみ開運案内人の福田修山です。今年も開運フェスティバルをどうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のアシスタント DJ を務めてくれるのはタレントの大名美希さんと女優の信山美希さんです。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、はい、新年めでたいことでこの番組のプロデューサーである、
はい、
流さん来ていただいております。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お久しぶりです。
別
にほったらかしたわけじゃないんですけどね。
いや
そうですかね。
新年ぐらい来ようかな。
4月スタートのすごい緊張して第1回目の時、はい、あどうしようかなどうしようかな、え流さんいてないみたいな
まあ
そういうところからのスタートなんで、ね、まあタフにはなりましたけど、いつもね、
この大野美希さんと、はい、女優の信山美希さん、すごいキャットなんで、
はい、
大丈夫かなと思って
やっぱり気にしなかったですね。
やっぱりね、やっぱり放置かな、
はい、
ね、こういつもこう初めてラジオ出させていただいた時も流さんの番組スタートだったんですけど、はい、いきなりね30分ほとんどの時間を使っていただいて初めてラジオ出るのにその日の夜はびしょびしょの 80% ぐらいこう、ね、時間いただいて、どうもうなんかこうあの時は一番緊張しましたけど、まあ、あれがあるからいつも何があっても大概大丈夫だろうなっていうね、すごいこう谷底に落とすタイプの育て方をしていただいて、はい、そういう感じでですね、はい、あのどうですか流さん、この今年もう何かあのなかなか運気を見るとかっていうのは専門じゃないかもしれないと思うんですが、はいはい、やっぱこう年明けて感じることとか、なんかこう去年までと心構えみたいな、なんか違いってありますか？
とりあえず去年のですね、うん、年末にカウントダウンしまして、
はい、
そのまま生田神社というところに行ったんです
けど、はいはいはい、
で、あのおみくじを引いて、まあ、あのヒトナミの基地でしたけども、いやそのぐらいが一番いいかなと思って。
そうですね、やっぱりこう、はい、上がるとこまで上がっちゃうって。
そうなんですわ、はい、みんな大吉引きたいとかね言うけども、それはいかんやろうと。
人多かったですか？
いや結構ね虫行くんですけども、ちょっと少なかったみたいですね。
あ、本当ですか？
はい、で行くとこ行くとこでこう呼び止められてね、まあ団体で行ったんですけどね、前に進めないみたいな、その人が多くてじゃなくって、呼び止められて前に進めないみたいな。
あ、そういうこと、はい、お二人はどうですか？
私、そうですね、八坂神社でカウントダウンしました。
いいですね、京都の八坂神社、
はい、すっごい人多かったです。
多いそうですね、うん、もうあの年末というか31日から行ってる、
はい、そうい
う感じですね。これ2年前詣でか、2年詣でっていいんですよ、それ。
あ、そうなんですか？
またぐの、私またぐ
の、私、残念よ。私、カウントダウンは車の中で、で、初詣は平安神宮やったの。
あ、へや、
向かってる時に
越えちゃったんですね。まあ、この車で行くと混むからもう仕方がないですね。
しゃあない
です
、ね、それはしゃあない。
もうすごい地元の普通のとこ行ったんですけど、僕も2年もうでしようと思ったらもうね、うん、人多くて入場規制みたいなんで、ちょっとね鳥居に入る間もなく、あ、開けたわっていうのが。
あ、え、鳥居に入らないとダメですか？
いや、まあまあいいとは思うんですけどね、その行ってるんで。ただまあ思ったより地元のほんの普通のね、そのこじまりしたところがそんなに人多いのをちょっとびっくりしましたけど、まあそういう感じでですね、はい、まあ割と皆さんやはりこうそういう初詣を行くことによって何かこう良い年にしていこうという心がけみたいなのがやっぱり素晴らしいと思います。まあそういうね、日本の青春文化大事にしていきたいと思いますね。はい、はい、そんな感じで、はい、今回も行きましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。
このコーナーは開運メールマガジン週刊修山ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運方法をご紹介いたします。東洋の運命学的には、本当のお正月はですね、はい、あの2月7日なんですよ今年。
まだまだ1ヶ月の先ですね。
そうなんですよ、まあ、旧暦っていう退院暦っていう数え方なんですけどね。だからまあ、新暦では年が明けてて、旧暦では まだ明けていないということで、
はい、
なんでしょう、元々の運命学の年明けの今は準備期間と思っていただくとちょうどそのいいんですけどね、うん、だからあの正月だからね、こう年明けだわとか言ってこうちょっと気を抜いている、まあ、場合じゃないんですよ。年末までこう掃除ガーッと頑張ってこう正月になってだらーっとしてたらちょっとダメなんですよね。こう正月からもうフル回転みたいな感じでですね、まあ、あの引き続きこうやっぱりどうしても残るじゃないですか。
何をですか？
大掃除。
ああ
、あそこもちょっとしたいかった。そういうのはもう1月ガンガンやっていただいてですね、はい、さらにこう2月のその本当の旧暦の新年に向けて準備をしていただけたらと思います。
じゃあ今年末に向かってるんですね。
そうなんですよ、
うん、
だからまああのね、初詣とかももう一回行くのはいいことなんですけどね、
うんうん、え、2月7日とか6日7日の。
そうですね。で、あのまたそれとは別で、あの節分ってあるじゃないですか、
はい、
あれがもうすぐなんですが、うん、もうすぐっていうか2月3日が節分で、うん、2月4日が立春っていうね、まああの大体こうこれも一つの区切りで、まあ、春になるっていう新春とか言うでしょ、あれはまあここから来てるわけですね、うん、だからまあ2月4日にもう参るのもよし、2月7日に参るのもよしみたいな感じで、その辺をこうね大事にしていただけたらと思います、
はい、
でそれまでに向けて、まあ、掃除はそうなんですけど、
はい、
一つあの準備期間としてやっていただきたいことがタオル、タオルの新調、
タオル新しくするってこと
ですか。そうそうそうそう、前回の、ね、放送終わり側に行ったんですけど、あのね正月は風呂に入らない方がいいって。
あ、守りました守りました。
嘘、入っちゃった。
マジで
私ね、私ゆず湯も入ったんですよ。
おーおー、ちゃんと入ってんねや。
向いてくるようにね。
せっかくこうやってねえ、
せっかくですよ。
あらまあ、入っちゃいました。
あ、まああのね、その2月の正月は7日はぜひぜひもう守って、は
い、あ、この時もじゃあそうなんです、ね、
そうなんですよ。
あ、じゃあそうしよう、2月7は頑張ります。
あの忘れてると思います。
もう一回言って
ください。忘れてたの正月は。もういいわ、シューザンの言うことはみたいな。
もう年も明けたし
ね。そ
っちね。信じられへんし。プロぐらい入ったら
そうそう大丈夫や
と。まあそこまでして入らなければいけない理由が何かあったんでしょうね、きっと。
いや別にないけど。
別にないけど。
別にないけど。
はい、
まあ、そんな感じ。
そんな感じ。
そんな感じらしい
ね。でまああのね、まあとのその2月、まあ7が正月やから8に入ってプロに入るでしょ。はい、で最初に服を着る前にまず服じゃないですか。その布が大事なんです。わかる、
う
ん、
え、これね、2月7じゃなくて、あ、8日じゃなくても、うん、1日もそうやったんじゃないですか。
1日もそう。
え、なんで言ってないやんか、
そんなこと聞いてない。
もうね、時間がなかった。
そう、なんかショックやわ。
ただ本当に大事なのは、うん、その旧暦の正月が本当に運命学的には大事だから、
あ、
足りるんで、その時はもう風呂に入るなだけでも、ね、まあそれで守っていただ
く。なんかもう持ってるんけど。
いや、そんなことないでしょ。もう滑舌も、
ね、どもどもですけど。
え、いや、すごい、あの、あえいうえおわとかすごい言ってきましたから、今日も。
初めて大体1年ぐらいですよね。
ええ。まあ、あの新人としてですね、はい、頑張っていきたいと
思
って
ます
けれども。はい。だから、あの、その、まず、風呂に入って、
はい、
で、さあ、体を拭こうっていう、その布、うん、それが、あの、いいものである必要があると。で、まあ、うんうん、別に高級な布とかじゃなくていいんですけど、うん、その、やっぱり天然繊維っていう、ね、こう綿が、タオルはやっぱ綿とかが普通やと思うんですけど、うん、できるだけその化学あの繊維を使わない、そういうものを使うべきなんですね。うんうん、で、あの、女の人やったら、特にあの、ね、ピンク色とか、水色とか、白でもいいんですけど、あとその花柄とかの模様が入ってるようなタオルで、あの、体拭くと、頭とか体拭くと、いい運気が、最初の運気がまず、バッチリ入ってきます。
ピンク。
はい。大事です。で、男性は、緑色がいいですね。薄い黄緑とか緑とかで、あの木の、 あの葉っぱのマークとか入ってるやつとかもいいんですけど、
ね、まだ女性と男性とは違うんですね。
そうなんですよ。そのね、もともとの持ってる気質っていうのがやはり違いますので、あの男性女性は結構きちっと分けてやった方がいいですね。
この花って結構いいんですか、なんか噴水とかそういうの。
いいですよ。
傘も花ついてる方がいいって言ってましたよね。
傘もそうですね、あの水を受けるものなんで、
うん、
はい。
うーん、花柄のでもバスタオルはないよね。
ない。でも私はピンクのバスタオル使ってる。
あ、それいいですよ。 で、と同時に、で、その次は何かと、タオルの次は何かと、下着なわけです。で、これは同じ、大体同じ感じですよね。もう色とかあのピンクとか水、その、で、特にあの次、今年はあの女性はよりこう、なんて言うでしょう、色っぽさみたいなのを下着に追求した方がいい年なんですよ。だからといってもその真っ黒のこう、ゴージャス下着みたいなのはちょっとダメで、やっぱりちょっと行ってて紫ぐらいまで止めておいて、で、まあ、あのピンクとか、まあ、可愛らしい感じで止めとくっていうのも一つの手なんですけど、一応そういう下着とかにも気をつける。で、
私も今日あれしました、新しいのちゃんと買ってきました。
あ、本当ですか、うん、で使い始めはまだちょっと待った方がいいです。
お風呂入った時ですね、2月8日に。
そうです。
ピンク色
ピンク色ピンク色のバスタオル、
ピンク色の下着
買いに行こう。
水色でも OK なんで、うん、で、まあ、男性は下着は、まあ、黄緑の下着とかも、まあ、探せばありますけど、まあ、あの素材は結構シルクがいいですね。あの金運上がりますから、うん、あのシルクのパンツ持ってますか、中田さん。
シルク、ええ、いやシルクは好きですけど、シルクのパンツ おかしいやろ、
そこに。ツルですよね、ツ
ル。結構探せば。
あ、どうですか、
多分持ってるんですよ、
シルク。持ってます
、はい、ちなみに2月8日が誕生日なんですけど。
めっちゃ、
どうしたら
いいの、これめっちゃ
始まる気持ちを込めて、
うん、1月2日に当たるんですかね。
そうですね、1月2日に当たりますね。
当たるんかな、
はい、
あ、1日だったらよかったね。
ま
ひょ、
まあ、
何ですかこの。
やっぱりね、こう初夢も1日の晩
見
るのがいいっていう、そういう感じから言ってもやっぱりこうワン呼吸を置くそのことぶきっていうのもやっぱり一つの書き留めとかもね、2日なんで
いいんですね。
はい、いいですよ、はい、もうおめでとうございます。さっき言ってましたよ、
ちっちゃ声。なんかあれみたいな、
あれですね、何か送っときます
って感じ。何か
天使のしずくお願いします。
指名で来ました。困ってます。
あのマジックアンズのホームページチェックしていただいてありがとうございます。はい、すごいマメな方で、はい、はい、そんな感じですね。あのということで、あのまずはもう正月はタオルと下着と覚えておいてください。
はい、
あの、はい、できるだけナイロンとかの生地は避けるようにというのがもう一年通しての開運法です。
はい。
そういう感じで、月刊集団ダイジェストのコーナーでした。開運学、はい、ということで年末にすることとして、あの下着の新調とかそういうタオルとかの準備っていうのを言っていたわけですけれども、
はい、
年明けてからですね、何をしていけばいいかと。
2月8日からってことですか。
そういうことですね。あの2008年はですね、まあ、あの一泊水星っていうその九星でいうとその年 で、はい、で月のエネの年っていうことでですね、うん、あのいろんなことがこう一旦あのなんて言うんでしょう、十二支が一周するちょうど年から始まるでしょ
う、
うん、でこうあのねすごいいいこと言いますよ、いいことっていうか、ね、寝年が子供の子、ね、寝年って子供の子って書くでしょ、
はい、
うん、あれなんでかって知ってます。
1
から始まる1ってあるでしょ、
はい、
で何かが終わる完了の量って分かる。
ああ分かる、うん、
あこれ
完了の量と1から始まる1を足すと、はい、子供の子っていう感じになる。
うんうんうんうんうん、なった。
だから、うん、完了、何かを一旦完了させて1から新しいことをスタートする、
うん、
これにすごい適した年なんですよ。
今年が特に、
はい、
再スタートとかいいですね。
そうですね、だからもうね今年に何か始めたことっていうのはよく伸びます。
お、
はい、はい、でしかもそのネズミ年っていうことから言うと、はい、まあネズミ山式にいろんなものが増えていくっていうね、うん、だからいいことにそういう運気をかけるとネズミ山的に広がる、うん、だから悪いことしちゃうとそれも広がる。2007年はこうね、いろんな問題起きましたけれども、特になんか 年のその年の漢字が偽りっていう字って、
はい、
なんか知ってる、はい、ミート食品とか白い恋人、
はい、
赤服とかいろんな食品の問題が表沙汰になった時ではありましたけど、はいはい、2008年も引き続きそういった問題が出てくる可能性が高い年であると、うん、で今年のそのね、神戸これ聞いていただいてる方とかも自営業者の飲食店の方とかも多いと思うんですけれども、特にねそういう偽装的なですね、
うん、
がマイナスによりもともとマイナスなんですけどね、そのまあなんでしょう、悪い人が得をするっていうような場合もあるかもしれないですけど、
うん、
それが特にない年なんで
今年
は、はい、もう公明正大に真っ当に商売していただいたり生きていただいたり、はい、生き方であったりね、うん、仕事のスタイルであったり、もうそういうのがもうまっすぐなんか一番プラスに、実利としてプラスに働く時なんで、もうまっすぐですねやっていただけたらと思いますけれども、
はい、
はい、まあね本当に茂る年なんですよ、樹木で言うと、はい、どうですかこの、
いやもう今年は2008年は私は挑戦の年なので、
はい
はい、じゃ初めて、はい、ちょっと挑戦の年にもう二十歳になったので、
はい、
もう大人のね世界に足を一歩踏み入れてしまいましたので、ほうほうほう、はい、
14日はそしたら成人式です。
そうです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。何か待ってます、修田先生。
おめでとうございます。
天使の手伝いしたっけ流さん。
おめでとうございます。
流さん私も待ってます。
いやまだ10期やったん。
でも二十歳になりましたよ。
もうなったん、
はい、
いやなったって去年なったんや。なったとこなんや、はい、あ、そうやったん。
成人式なので待ってます。
成人式か紅白饅頭でいいんですよ。
プレゼントとしてもらったものを待ってます。
なんか C からテレホンカードとか。
あ、そうなんですか。
そう、同じ東大阪市やから出身が分かるんですけど、テレホンカードがラグビー場のこう絵をか、なんか写真の、
そうですね、花園のね、
そうです。そういうテレホンカードが、はい、送られるんで、まあ、14日とかね、はい、大体ね成人式はもういつも若者が荒れたニュースとか、うん、もう毎年毎年定番ですけど、もう今年だけはね、
はい、
みんなめっちゃきっちり市長の話聞いてましたみたいなニュースが流れることをね期待してますよ、
はいはい、はい、映らないようにします。テレビとかに
映らないようにそうですね。大名美希さんはどうですか、この今年への
今年ですか。
抱負みたいな、うん、
今年も全く一緒やね、
うん、
ミックとほんまに、うん、私も新しい挑戦をしたいってもうこの間ワイドワイドで言ったんやけど、
なるほど、
そう言っちゃいました。もう新しい挑戦をと。
何新しい挑戦。
まあいろいろと、
いろいろと、
まあでも新しく東京での仕事も決まり、
はい、
もういい出だし
スタート、
そう切ってます。
すごいですね、
はい、
はい、じゃあもうますますそういうね掴みかけた運気をですね、逃すことなくまっすぐにまっとうにね、タレント度、女優度それぞれ目指していただけたらと思います、
はいはい、
そんな感じで、ね、頑張っていきましょう2008年も、はい、ということで秘技開運学のコーナーでした。
月月占いのコーナー。
占いとは月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。今月の月月占いは1月8日の新月から2月7日の新月までの運勢です、はい、ちょっと1月8日は過ぎちゃってるんで、
はい、
もう入っちゃってるんで、
はい、
今日からと思って聞いてください、
はいはい、それでは1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、そして金運が20丸です。
はい、ですね、将来の希望が持てる時なので、はい、思い切って何事も行動してください。ただ感情の起伏は激しくなりがちな時なので、心を引き締めて進んでいくようにしてください、
はい、それでは2月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方は謙虚が大事な年になります。物事の始める時っていうのは苦労も多いんですけれども、気長にやればだんだん良くなっていく運気を持ってますので、何でしょう、謙虚で謙虚さを大事にして、まっとうにいてください、
はいはい、3月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、そして健康運、すべて三角です。
はい、そうですね、3月生まれの方はちょっとしんどい一月になりがちなんですが、まあ、自暴自棄に、その外部的なマイナスが起きると自暴自棄に なりがちなんですが、まあ、そういうことにならないように 気だけはプラスに持ってですね、この状況を、まあ、ちょっと耐えるとプラスに転じていきますんで、ちょっと身をかがめる潜めるような形で心を落ち着けて過ごしてください。
シューザン先生とミキティの誕生月、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、何事もですね、繰り返し努力することが大事な時で、困っている人を助けるべき時なんですね。こう自分だけにこう注意がいかずに、はい、で思う人と争うことなくですね、まあ、努力してこのですね、なんていうの、落ちないように現状維持に向けて頑張っていくということを心がけましょう。
5月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、ですね、ちょっと節度を失いがちなので、節度を守るっていうのが一つのキーワードになります。何事もですね、過度になりがちなんで、程よいところで自分でストップをかけるっていうのを意識して過ごすようにしてください。
では6月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運丸、金運三角、健康運が×です。
はい、揉め事がちょっと起こりがちな時なの で親しい友人とかともちょっと喧嘩別れとかっていう一つの暗示がありますので、そういうことに注意してですね、新たな気持ちでね、そういうことがもし起これば新たな気持ちで再出発をするように、もう入れ替えるっていうのも大事なんですけど、まあ、そもそも起こさないっていうのを心がけるようにしてください。
はい、はい、7月生まれの方、恋愛運、金運丸、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、手堅く行動していけば運気は開ける時なんで、
はい、
まあ一貫した努力っていうのが大事です。基本的には平穏無事な生活が流れていく1ヶ月だと思ってください。
はい、はい、8月生まれの方、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、割とね、安らかに安泰なね、こう1ヶ月なんですけど、まあすごいいい時っていうのはひっくり返ると今日に転じちゃうっていう恐れがあるんで、はい、まあ大事にこの1ヶ月を過ごしてください。
はい、ミクの誕生月である9月生まれの方、はい、恋愛運丸、仕事運、勉強運、金運が20丸、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方、結構いい運気でですね、はい、もうすべてが上り調子で順調に進むと、どんな仕事を引き受けても順調にこなせて、働けば働くほど報われると。で、信用を得て才能も認められて、仕事が面白いように図る、特に仕事運ですね。はい、で、勢いに乗りすぎて、だからといって勢いに乗りすぎて貧欲になりすぎるとちょっと傾き始めるんで、まあ、自信を持ってゆったりと自分のペースで進んでいくように心がけてください。
はい、はい、ちょっとな、9月、今までずっとマイナスやったからちょっとよかったと思って、
これから上がっていく、
これからね、うん、
はい、10月生まれの方、恋愛運×、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、不安定な、精神的に不安定な時で、親しい人と別れたりすることがあるんで、従順さを、ね、心に従順さ、素直さを持ってですね、慎重に行動するように心がけてください。
はい、11月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、ですね、11月生まれの方は目を見ることを大事にしてください。その心の目を大事に持ってください。真実を見抜くっていうね、そのなんて言うんでしょう、見た目に惑わされない精神的な目を持つようにしてください。はい、で、神社とかにお参りすると吉です。その精神文化、なんて言うでしょう、精神世界に触れるっていうのを心がけるようにしてください。
はい、12月生まれの方、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、欲に駆られて失敗しやすい、異性問題とか、特に金銭問題、異性問題とかの欲に駆られて失敗しやすい時になるんで、何かを始める時には十分考えた上で行動するように心をかけてください。で、ね、家族とかの不和とかも起こりがちなんで、注意するようにしてください。
はい、はい、ちなみに永井さん、1月生まれ、金運20丸ですけど、
2月やって、
あ、すいません
恋愛運が丸やったはずやん。
そうですね、うん、あ、そこそこですね、三角三角三角めっちゃ違うんだよ、まあまあですね
そうですね、あの謙虚が大事な時なん
です、ね、そうやね、謙虚にしながらね、
普段からでもね、はい、
普段から
謙虚な人だと思いませんか
謙虚やろ、
はいはい、
多分今日スペシャルゲストなんで、ね、はい、ちゃんと、はい、あの持ち上げるようにしてください、ね、
あ、そうですね、
はい、何も聞いてへんす
ね、いつもの、ね、楽屋での扱いみたいな感じになってますけど、ね、オンなんで、
そうですよ、
はい、
このスタジオちょっと暑いんだけど、お前何ズラかぶってんの、
ズラちゃいますよ、
何それ、
帽子ですよ、
パイロット帽子ですね、
はい、これ脱いだら肩ついてるんでね、
ハゲとん、
ハゲてないですよ、
はい、見せれないんで、
そうそうそう、
どんな帽子か知りたい方は大名美樹さんのブログをチェックするように、
はい、
パンツにパンツにもなんだこれ
ブログはなんて検索したらいいの、
ブログは大名美樹で検索してもらったら、
ついでに野川もメイクもお願いします、ついでについ
で
ついでのついででいいんだ、
ブログやってるんで、はい、よかったら見てくださいね、はい、ということでですね、はい、番組のお別れの時間に近づいてきました、
はい、
実はですね、はい、4月から、はい、この番組スタートからですねアシスタントをしていただいております野川もメイクさんがですね、
はい、
本日をもちましてこの番組を卒業されます、
はい、あの流さんとか本当に今日言うんですけど、今この場で言うんですけど、
はい
はい、今日がちょっと最後、
そうなんや、
はい、
バカ取ってきてんけどな、
え、
偶然やで
私ちょっとこれも運かなって思ったんですけど、
そうなんですね、本当に、うん、ね、もうプロデューサーにお会いしないまま講義を去るのも寂しいじゃないですか、
そうか、とでどっか行くんや、
東京にも引っ越しして、はい、
すごいな、みんな東京進出や、
女優業で東京進出ということなんですけれども、はい、心がめちゃくちゃ最後の
この挑戦の年でもあるんですけど、
はい、
もうね、もうやりたいことをやって、うん、泣くのも笑うのもやりたいことをやって笑いたい泣きたいと思いまして、うん、頑張ろうかと
なるほど、
はい、
じゃあもう最後に神戸の皆さんに、
はい、
一言、本当に一言、
これからもマジックワンズ開運フェスティバル一緒に聴いてください、一緒に開運して良い人生を進みましょう、
そうですね、
はい、
はい、ということで今日はお役に立ちましたでしょうか、
はい、
次の放送は2月9日の夜8時からです、次お耳にかかる時には今より運が良くなっていますように、それではまた来月第2土曜にお会いしましょう、福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。